それゆえ、私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。おはようございます。淀川キリスト教病院チャプレンの国安光です。クリスマスにお生まれになった救い主イエスの名について、聖書はインマヌエル、神は我々と共におられるとも呼ばれると伝えています。インマヌエルという名は、旧約時代に預言者を通して語られた神の言葉の一つであります。こういう言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。時代は紀元前740年から730年の頃、イスラエル王国が北と南に分裂していた時代です。その頃、預言者イザヤは南のユダ王国のエルサレムを中心にその働きをしていました。その当時、南ユダ王国も北イスラエル王国も大国アッシリアの脅威にさらされていました。小さい国々はアッシリアに対抗するためにお互いの間で同盟を組みました。北イスラエル王国は隣国アラム、現在のシリアと同盟をして軍隊を編成します。北イスラエルは南ユダにもこれに参加するよう求めることとします。そのような動きを知った南ユダのアハズは、森の木々が風に揺れ動くように動揺したというふうに御言葉にはあります。揺れ動く心でアハズ王が出した決断は、北イスラエルではなくアッシリアの属国となり生き延びるというものでした。これに対して預言者イザヤは激しく批判をしました。その時、主なる神がアハズ王に向かって語れとイザヤに命じられた言葉が、落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。こういう言葉です。恐れることはない。この言葉は、怖がることはないという意味もありますが、神を恐れるように、神の民を導いてくださった神を恐れ、敬い、信頼するように、こういう意味です。ここから私たちは考えさせられます。私たちも人生の歩みの中で、森の木々が風に揺れ動くように動揺することがあります。困難や危機が私たちの生活の中にはあります。その時、問題を解決するために私たちはいろんな道を探り求めるんだと思います。時には自分の目に見える範囲の手の届くところに道を見出そうとして、結局道が見えず、かえって悩み続けてしまうということもあるかもしれません。ある神学者はこういうことを言いました。信仰は一種の疑問である。この場合の疑問というのは、神に対する疑問ではなくて、自分が見えるもの、手の届くものに対する疑問です。問題が目の前にある状態で、自分の知恵や力ばかりに頼って道を探ろうとする。このことに対して本当にそれで良いんだろうか、問うてみるということです。こうすることで、もっと別の次元に目を向けようとする。神様が何を望んでおられるかに目を開かれるということでしょう。さて、アハズはイザヤが恐れるなと語ったのに対して素直に応じようとはしませんでした。それゆえ神はこのように語られます。主なるあなたの神に印を求めよと。印を求めよとおっしゃいます。こうして神御自ら印をお与えになられ、それがインマヌエル預言として与えられたのであります。一人の乙女が身ごもって男の子を産む。その子の名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、これは神が私たちと共におられるという意味です。神はユダの民を守り、 危機から救ってくださることを約束してくださったのです。このインマヌエルという名の子について、もう少し後の御言葉には、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育つ。こういうふうにもあります。インマヌエルという方は、エッサイの株。エッサイはダビデの父であり、ダビデの家系から生まれ出ると言われるのです。この神様の約束に従って、700年余り後に、ユダヤの地、ベツレヘムに、インマヌエルと呼ばれる神の御子イエスがお生まれになりました。神は共にいてくださる。この予言がこの時実現をしたのです。神は南ユダの王アハズに、インマヌエル、神は我々と共におられるという名の男の子が生まれるという印を与えるとおっしゃって、何よりもまず神を信頼せよとお語りになりました。神は今、太閤節を迎えた私たちに、神の御子の誕生という印を与えながら、神を信頼せよ、その目を高く天へと向けよと語っておられます。今日も明日も私たちの生活のただ中、困難のただ中にあっても、神様は生きておられ、御手を持って支えてくださっています。今世界には人間の罪によって生まれた深い暗闇があります。神が私たちにお語りになります。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神主は共におられる。恐れることはない。たじろぐことはない。私はあなたの神。私の救いの右の手であなたを支える。